今日は地獄に落ちる話からです。地獄に落ちるという話をですね、しっかりやってみたいと思います。落ちるというね、字がいろいろあるんです。落ちるという字、いくつか書いてみますね。落ちる、はい、落ち合い選手の落ちる。柿の実が熟して落ちる。音がします。どんぐりがポトンと落ちるとコトッと音がして、コロコロコロコロって瓦を転がってポトンって落ちる音がします。今度は落ちる、これは大きなものがドーンと落ちるです。だから飛行機が落ちるときは墜落、墜落、ね、巨大な塊がドーンと落ちるは墜落。それから総理大臣がね、総理大臣の権威とか立派な方の権威が失墜するときは失墜と言います。失墜、どうでしょう、落ちるんですよ。これもみんなが見上げるような立派な方やったのが、あんな人やったんやね、裏ではあんなことなさってたんやねって言って、権威が落ちるときは失墜、大きなもの権威が落ちる。それから飛行機が墜落するのは落ちる。今度は隕石が落ちるときは落ちる、隕石です、これが落ちるです。今度はポタポタと つららが昔下がりましたね。そのつららから先にポトポトッとしずくが落ちるときはこの落ちる。はい、ここで共通することは音がするんです。で、落ちたものが地面で止まるんです。はい、柿の実がどんぐりが落ちました。地面を突き抜けてずっと落ちることはありませんね。そして音がします。飛行機が落ちる、ドシーンと激しい音がして地響きがする。隕石が落ちる、雫が落ちる、全部地面から下には落ちませんね。でしょ。ところがね、もう一つ落ちるがあるんですよ。この落ちる、地獄に落ちるときはこの字を書くんです。だ地獄と言います。堕落とも言います。だ地獄、地獄に落ちるときは音がしないんです。じわーと落ちていくんです。そしてお尻を打たないんです。ドタンと落ちて地獄に落ちたら、あいたたたたたた、痛かったという音がすればですね、もう落ちたくないという気がつきます。つまり目が覚めるわけですが、地獄に落ちるということはね、目が覚めないということなんです。ずっと音もなくずっと落ちるけど、当たるとこがないんです。そして地面より下まで落ちていくんです。つまり底がないから。いきますか。地獄に、いや、死んでからっていうね、死んでからじゃないの、これは。あ、死んでから、死んでからってあんま言わんでいいんですよ。例えばね、お店の評判が落ちるっていう時は音はせんでしょ。 あそこの美味しいうどんだったのにね、この頃なんか美味しくなくなったねっていうのは音がしないでしょ。ドーンっていう音はしませんよ。でもスーッとお客様が減っていったの、音はしない、落ちる。だから私たちがですね、まあ掛け事に狂ってですよ、掛け事ばっかりして、あっちのサラ金こっちのサラ金って借りて、今度は友達からも借りまくって、そしたらまたその金をまた掛け事掛け事にしているうちに、誰もお金ももう貸さない、友達も静かに離れる、ひょっとすると家族ももうついていけないって去っていくかもしれません。これが堕落です。こういう落ち方の時はですね、底がないし音がしないし、そして気がつかないうちに人がいなくなってるんでしょ。だから何もですね、その死んでから死んでから地獄に行くなんて言わなくていいんです。私たちは生きていく中でですね、気がつかんうちにはまり込んでしまうことがあるんですよ。いや、みんな持ってるの。例えばね、生きる元気がないとか、なんでこんな長生きせんないかんたのかいって、逆にと死にたくはないのよ、じゃあ死になさいと、いや死にたくはないって、病気にもなりたくない、痛いような病気にもなりたくない、だけどふーっと心に忍び寄る、生きとって何になっと、私なんかここにいる意味があるの、私なんかもこの世の中には何の役にも立たんのじゃないの、いなくていいんじゃないのっていう心がたった一人夜中に落ちていくときは音はしません。つまり自分という存在が揺れてるわけですよ。これはね、いつも隣にいるんですよ。これは人間、希望と絶望の間に立ってるわけ。前に向かって進もうとするときは希望という名前があるけど、ふっと力がなくなったときはもうよかかねえって、誰かが、私の中の誰かがささやくの。この時は音はしないでしょ。ある哲学者がね、言いました。現代という時代に生きてる人はね、一つは空虚、虚しさを持ってるって。もう50年60年前の人からするとね、羨ましいぐらいのものを手に入れたんです。昭和22年でした。日本人の寿命が初めて50歳を超えたの、昭和22年。あれから72年ずっと寿命は伸び続けてきましたし、医療福祉も良くなったし、食べ物も良くなりました。伏せも来てません。まあまあね、普通のもの着てます。あのね、昔の人、私の母の話ちょっとだけ入れますよ。母が亡くなったんですよ。と昔の方でしょう、捨てアレントですよ。まだタンスの中のものは手をつけてませんよ私、まあ、女性のタンスは開けようって気もせんの。だけどね、掃除をするにも3畳ぐらいのね、部屋が、そのタンスの部屋があるんですよ母は。私はタンスは1個ですよ。死ねば早いですよ、ポンと捨てやいんじゃから。もう今からね、だからね、できるだけね捨ててます。こういうほら、このこのもの、これこれもね、3年来たらね、あのまあワイシャツと一緒です。もう真っ黄色になりますとね、もう使えません。なんぼ仏様のものつってもですね、やっぱ捨てられんかったです。今までは仏様のものいや捨てられんって思ってたん だけどたまるたまるたまる、衣装ケースに真っ黄色、え、処分しました。前はねこれもこうハサミで切ってね、ガラス拭きにでもなるねと思ったの。でも誰も使ってくれんかったまあ、捨て しましたけど、うちの母ね捨てやれんかったの。母が亡くなりましてね、しばらくは何もしなかったんだけど、紙おむつは施設にもらってもらいました。すいません、これ使えるんですか、使ってくださるならもうね、捨てるよりは燃やすよりは何かなった方がいいからと、喜んでもらいますってもらってくやった。いろんなふりしたけど、まあ一番肌につけてたものをね、中古品をですよ、もらってくださいってわけいかんからね。そしたらこんなこのプラスチックの衣装ケースがあってね、6個出てきた。もういっぴっち詰まって、これトラックで焼却場に持ってたらね120キロあった。ほう、750円取られた何の話やったかな。いや、そんな風にね、物は溢れるようになったってことやったね。物は溢れて、着るもんも着とらんとですよ、もう。皆さんもそうよ。昼は和服を着てきやん。嘘よ、嘘よ。ね、もうタンスの中にはですよ、いっぱいというか、いろいろな時に着た和服もあるし、でも着る機会がないね、なかなかね。だからね、物は溢れるようになり、医療も福祉も発達したし、そして長生きにもなった。なかなか死ねない。すぐ救急車来てくれますからね。はい、まあ幸せといえば幸せな時代にいるんですけども、ふっと心にまあ魔が差すというのか、一つは空虚って言ってね、もうよかねかよ、なんも吸い込んがねえって、何もすることがない、私なんかいなくていいんじゃないっていう虚しさが出てくる。家族も妻も子供も孫もいても、人間はやっぱり孤独を持ってます。家族にさえ言えん、いや自分にもわからん、自分にもわからん心があるんです、ここに。そしてふーって寂しくなったりする心がやっぱあるんです。そしてね、退屈、不安、空虚、孤独、退屈というものがね、ここにあるというわけですよ。退屈で何かといったらですね、子育ての時は退屈する暇ないんですよ。ああもう子供が走り回ればほらほらほらほらってせんないかんし、食べさせないかんし、もうね、でしょ、子育てとか、こんな子供が大きくなるとこんな学校にやらないかんって、お金がいる、お金がいる時はね退屈する暇ないけどね、まあまあ過ぎてしまったらね、もう一生懸命するもんがなくなったっていうのがねありますね。まあそんなことでですね、私たちはだからやっぱりそういうね、不安も持ってる、空虚、虚しさも持ってる、孤独中心も持ってる、そしてふと何もすることがない中退屈を持ってる。だしてこして今晩のご飯が食べない感じもあるでしょそういう熱意はないでしょ、もう今晩のご飯は食べるよっていう、頑張るぞっていうね、そういう心はないんですよ。あるんだから、はい、何かかんかあるんだからね。だからある程度発展してしまった国だと、これが文明病ですね、これはね、豊かな国の心の病気ですよ。じゃあそれはね、もう物やお金や福祉や政治や経済では救えませんよ。そうでしょ、物がありすぎて、そして福祉も医療も良くなって、長生きの時代が来て、 病気になったら救急車も走ってくれて、それでも私たちの中には不安がある、孤独がある、虚しさがある、そして何もすることがないという退屈がある。いや、あるのよ。だけどふってそういう心になるという話をしてるのよ。その時にね、はい、落ちる、いっぱい落ちる字を書きましたね。楽、柿の木が落ちるね、飛行機が墜落する、墜、雫が落ちる、隕石が落ちる、いろんな落ちるがあるけど、地獄に落ちるはダーです。これだけは止まらない。柿の木が卵を落としてもですね、床で割れたらここを拭けば終わりです。あとは卵を買えば済むんです。柿の木が落ちてもここでベチャッとなったらおしまいです。地面から下には落ちない。でも心が落ちるときはね、止まるとこがないんです。音がしないんです。そしてスーッと落ちていくとこに鬼でもいるかと、鬼でもいたら引っ返してますけどね、やめたくしてから。ところが鬼もいないんですよ。スーッ、はい、結局ね、無意味という心に落ちていくの。これ以上生きても無意味だ、もうすることも済んだし、あとは年を取って病気をすればするほど今度は苦しい時代が来る、もうよかごたどんち、無意味。はい、だから昨日言いましたよ、私たちは何の上にいるんですかって。何かが下になかったら止まらないのじゃないでしょうか。昨日だから宗教って何かって言ったら、いきなり神様を信じなさいとか仏様を拝みなさいって言わんでいいんだから、もう少しゆっくり話を進めますとね、私たちはどこに生まれてきたの、今何の上にこの命を生きてるのっていうことですよ。いいですか。そうしますとね、おかげさまって言いますがね、私たちは元気やったな、寒かったなって言ったら、この頃会わんかったけど元気やったねって言うと、おかげさまでって言いますがね、おかげさまの上におるんですよ。だってこの体もこの命も私一人では折れませんのでね、父と母がおられて、おじいちゃんおばあちゃんがおられて、私より前に生きたたくさんの数えきれん方々のご苦労の上に私はここにおるわけだから、ご苦労のおかげさまの上にご飯を食べてるんです。この道路もそうです。この水道もそうです。橋もそうです。高速道路もそうです。全部誰かが守ってる。夜中も誰かが働いてる。電気がつくのもそうです。全部おかげさまの上にねいるのね。はい、だからね、そうするとね、少しね、私たちは心が明るくなるの。はい、そこで昨日の続きを言いますよ。キリスト教ではだから、この私たちはどこにいるんですか、今この人生というところにいる。この人生というのは、生まれてきて年を取って病気をして死んでいくんだけど、その私たちのこの人生というのはどこにいるんですかって言ったら、それはね、神様が作られたのよって言うんです。神様が。あ、そうですか。神様が作られて みんな神様が作った命なんですね。まあそれはそれで分かりました。で、私たちはじゃあ神様が作った命を生きたらどうなるんですかって言ったらね、最後は死んでからね、天国に行く人と行けない人に分けられるんですよってね、奥さん、分けられるの、この夫婦が分けられるの。と神様のね、焼酎を飲む人は気に食わんかったらこの人は天国には入れないの。奥様は入れるかもしれんのね、分けられるの。それなんで分けるかって、神様の好みで分けるわけだからね。神様の宗教の仕組みというのはこうなんです。まずここに神がいます。神様がいます。神様の言葉を伝えるためにイエスがいます。そしてこのイエスは何を言うかした、これ人間に呼びかけます。人間よ、神を信じなさいってこう呼びかける。だからこういう仕組みです。もっと言うとこういう仕組みです。神がいて、イエス様がおられて、そして人間に呼びかけるっていう仕組みですね。だけど昨日言ったよ、神様は自分では苦しまないんです。もうこの世の中を作ったから私は完全だ、全能、農協じゃないんですよ、全能、全能ですよ、全知全能、全知、全部を知ってる、全知全能の私は完全である、私は完全である、あとはお前たちがこのイエスのに言うたから、イエスの言うことを聞けっちゅう、こうなるわけですよ。ところが逆はないの。子供たちや人間が悩んでるんだけど、一緒に私も悩もうかなとはしない。これが神様の宗教だから、神様と人間とは永久にと一つになることはないんですよ。永久に、死んでからもよ、ずっとこうよ。次、仏教、昨日の、あの復習ね、これね。まあ仏教の一番代表的な仏様って言ったらね、大日如来、あの奈良の大仏さん、あらビールシャナ仏って言って、まあ、大日如来のこう何て言ったらいいのかな、これ二つ名前があるんですよ、とにかく。だからここに宇宙の仏様大日如来がおられる。宇宙全体が私の体だっちゅう。私の体はね、地球じゃないよって、この宇宙全体が私のね、発心体よ。そして私の使いがね、いろんな仏様よ、諸仏、神様、諸人、諸菩薩、まあ、皆私の使いよ。お地蔵さんも観音様も神様も全部私の使いよ。そしてあなたたちに語りかけるよ、人間に。そして鳥や虫や花にも私は語りかけますよ、という仕組み。こういう仕組み、やっぱり。でも大日如来さんもですね、もっともっと子供のことが知りたいなとか、子供の心と一つになって悩みたいなとはないんです。これないので、私たちの浄土仏教というのがなぜ出てきたのか、なぜ阿弥陀様にはね、法蔵菩薩というお姿があるのかって言ったらね、 お救いをしてくださる親の姿とね、それからね、子供と一緒に苦しみ悩む姿があるわけ。これはね、いい？考え出したものじゃないのよ。あのね、こういうことよ。皆さん、子供を産んで親は完成しましたか？子供を産んだわけ、親が。産んでさ、はい、あんた私の仕事は済んだよって、これ産んだがねって。産んだがねって。私の仕事は済んだよって。私はもう完成したよって。命はそうならないでしょ、命は。こんな産んだらですよ、育てますがね。そうすると、子供も初心者だけど、親も初心者なんですよ。だから、子供は育っていくけど、親も育っていくんですよ。どうやって育つかというとね、子供の高さに降りて育つんですよ。うちの娘がね、びっくりでしたがよ、子供を結婚してね、子供を産む前は、まあ本当にね、声がお母さんになったのかって思ってました。ところがね、話し方からが違ってきてね、子供におかゆを食べさせるときどうします？こうやってスプーンで持ってきて、あーんってね、あーんって言うんですよ。あーんって言ったときね、お母さんが口開けるんですよ。あーん、開けんでいいでしょ。これ食べるのは子供よ、だから自分は開けなくていいのよ。でもやっぱ思わず、はい、あーん。ね、同じになりますがね、同じ高さに降りて同じになって、こう食べてですよ、こう食べ終わって、はい、食べてごらん、あーん、食べたら、こんな、なんていうこと、おいしいおいしいって言う。おいしくないですがね、食べてないんだからね。でもおいしいおいしいって食べる。だから親が産んだからわしゃ完成したんじゃと、わしゃ終わったんじゃと、これならないじゃないですか。うん、だからね、阿弥陀様には法蔵菩薩というね、親の苦しみを苦しみ続けていく仏様があるということはね、何も頭で考えたもんじゃないんですよ。この命というものをよく見たらね、どの命にもそういうね、感情があるの。生命感情、生命感情ですよ、はい、子供が一口食べたら、ああ美味しかった、よかったよかった、今度は転んだら、ああら、膝が、血が出た血が出た、痛かった痛かった痛かったって、痛くないかな。私は転んでないんだから、痛くないのに、痛かった痛かった痛かった痛い痛い痛い、飛んでけ飛んでけって しますがね。ね、それはですよ、あの学校でね、そうしなさいと習ったもんじゃなくて、この命の底から込み上げてくるね、生命感情ですよ、これね。だから命はね、自分だけが完成したと言わないの。子供と一緒に育ったら喜び、大きくなったら喜び、悩んでいたらどうしたのって心配してっていうふうに一緒に歩むじゃないですか。私ね、トール先生もそうだけど、あのカウンセリングっていう勉強をね、長いことさせてもらいました。そしたらね、不登校という問題がありますね。ほら、子供たちが、子供がある日突然学校に行かなくなる。私も経験しました。平成4年まで幼稚園の園長してましたから。そうすると、幼稚園の子供であっても、小学校でも中学校でもですよ、ある日パタって学校に行かなくなるっていう。それで問題が生じるわけですよ。2日か3日で風邪でもひいてたかなと思ったら、1週間、いや10日、朝は起きてこなくなる。部屋を家から鍵かけて出てこなくなる。そうすると親は慌てますね。しかももう中学校の2年生とか3年生の 頃になってこうだと、もうどげんした、もうこれは高校受験じゃが、もう心配でたまりませんよね。まあいろんなそういう不登校というケースがありますよ。そういう中でね、いろいろお話を聞いてて私も学んだの。最初のうちはね、外に向かって解決したいの、親が。学校が悪いんだろうかって、担任の先生が何かされたんだろうか、それとも意地悪があるんだろうか、何がこの子を学校に行かせないんだろう、何かここをどげんかせんないかん、ね、やるわけですよ。学校にも相談に行く、何かいじめがあったんじゃないか、まあ、それで治ることもあるわけ、それで問題が解決することもあります。でもそれでも何か進まないとなると、今度はね、親どうするかって言ったらね、お父さん、うちだけよ、もうすぐ3学期なのに、もうすぐ進学なのに学校に行かんとは、うちだけよ、もうなんか近所の奥さんたちも知っててね、私もなんか近所に出るのが恥ずかしいがよ、これ自分の対面なんとかせないかんちゅうのが、また外向きに動くわけ。でもやればやるほどね、子供とは離れていくの。ところがね、いくつものケースを私ね教えていただいたんだけどね、変わるきっかけっていうのが、ここに子供がいるわけですよ。自分の子供が、変えよう変えよう変えよう変えよう、そして学校に行け学校に行け、3学期だよ3学期だよ、来年は高等学校よ高等学校よ、もうあと1ヶ月2ヶ月しかないのよ、行け行けって言って、全くね解決しない。いや、そういう時があるんですよ。でもね、この方のですね、このお母さんのね、そのイライラとかね、どうしようもない気持ちをね、そうですかそうですかって、まあ聞くのがカウンセリングやな。そしたらですね、またそういう経験をしたお母さんたちのグループがあったりしてね、私の子供もそうだったよって、ゆっくりゆっくり話してるとですね、ある気づきが生まれるわけ。気づきが、なんかしたら、私は子供の方にばっかり要求してたんだな、子供が今何を苦しんでるかを聞こうとしなかった、子供が今何を苦しんでこんななってるのか、その気持ちは聞かずに、ただカバンを持って学校に行け学校に行け、受験じゃがねえ受験じゃがねえって、待てよ、私は親の仕事をしてたかな、親だったらまず最初に何でもいいから言ってごらん、うん、ね、今どんな気持ちでいるかね、お母さんは怒らん、とがめん、何でもいいから言ってごらんよ、その気持ちにね、お母さんがなった時ね、子供が変わるんですよ。私の知ってるお母さんはね、変わったの。学校から帰ってきてね、カバンを投げるんですよ。意地悪されてるから、いじめがあったのよ。帰ってくるでしょ、帰ってきたらもう学校でも耐えてますでしょ、いじめに歯向かえばまたやられるから耐えてるからね、だからもう帰ってきた途端にね、爆発するわけ。カバンをパーンって投げて、うん、で自分の部屋にやったらパーンって戸を閉めるわけですよ。とその音やらカバンを投げる音がね、お母さんにはピリピリピリピリってするわけですよ。だから何があったのね、 カバンなんか投げなさんな、とかこうやってたわけや。ところが、まあ、うちに来やったんですよ。夕方、立っちゃったの、こうやって。どうしたの？って言った。涙が浮かんでる。まあ、座ってごらんよ。座って、語られたの。私、その時、なんでか知らんけどですね、今までカウンセリングの勉強させてもらってて、なんでか知らんけど私の心から、この口から勝手に出たのがですね、お母さんよかったねって言ったんですよ。この辺から出ちゃったんですよ。お母さんよかったね、あなたの前でしか怒鳴ったりカバンを投げたりでけんのよって。先生の前でも同級生のクラスの仲間の前でもできないことがあなたの前でもーって爆発してできたんだから、お子さんはあなたを求めてるじゃないですかって。あなたの前だから感情をむき出しにできたんだからね、まあ腹立が立つでしょうよって。学校に行かんが足りねえ、いろいろめ、何もわからんくせに、私のこと知らんくせにって、まあ、言うわけですよ。口答えするわけですよ。まあ悔しいじゃろうけどね、ここはね、ああ私じゃから、私じゃからあんなふうに言うんじゃなって、私を求めてるんだなと、まあ思ってごらんよって、あなたしかおらんよって。それができる子供にも、子供さんがね、あ、そういうことができるあなたにしかできんのよって、そう思ってね、ごらんよって。さあ今日も帰ってこい、さあ今日もカバンを投げてみ投げてもいいしね、口答えしてもいいからね、私のとこに帰ってこな、来てごらんよって思ってごらんよって言っちゃったの。僕口が言っちゃったの。お母さんね、分かりましたって言ったんですよ。やってみますって。お母さんいなかった。でね、帰ってきた。たら、お母さんニコニコしちゃったんですよ。それまではね、何があったか、今日もいじめられたか、どけちゃったか、もう心配でたまらんわけですよ。ところがお母さんがね、ね、そして何も言わんかった。何日か何にも言わない、何にも言わない。だから子供も変わってきたの。何にも言わん。ね、まあ、お帰りって言うだけで何も言わんから、もう当たりようがないね、これね。で、そういう何日か続いた後にね、お母さんがね、ケーキ作ろうかって。ほら、小学校の時に二人でケーキ作ってたがね、やってみないって言ったらね、するって。で、二人で粉をこねながらね、だからね、なんとかちゃんがね、こするわけよ。そしてね、他の人もさ、その人の仲間になってさ、私だけが外されるわけよって言いながら、お母さんが、やってやね、ってね、こうなったわけですよ。でね、してるうちにね、子供が自分のお腹にある苦しみやらね、悔しさをね、言えるようになったって。そしたらカバンももう投げないんです。戸もバターンって閉めないんです。で、家でね、普通に親と話せるようになったって。まあそれやら何やらいろんなことがあるんですけどね、きっかけでね、どんどん変わっていくわけですよ。親が変わったことで子供さんが変わってきて、親の前では私は安心して話ができるっていう子供に変わってきて、そしたらいつの間にかこんな学校でもその子がでせずにニコニコしている子に変わってくると、なんかこう変わってきたんですよ。で、まあいろいろあるけどね、いじめが終わったって。だからもちろん、その、そういうことだけで解決できる問題じゃない時もありますよ。問題は完全に学校の先生にも何か間違いがあったとかね、それあるけどもですよ、 私今親の話をしてるわけ。産んだから親の仕事は終わったじゃないって終わったじゃないかというか、完成したのがね仏様じゃなくてですよ、親なら親でありながら私は親のことができてるんだろうか、子供のことを本当に分かってる親なんだろうかって。だから こっち向きじゃなくてですよ、仏様が人間をこうこっち向きだけじゃなくて自分を内省するっていうか、仏様が仏様を内省するわけですよ。これが法蔵菩薩じゃ。だから私たちのですね、仏教中浄土真宗の仏教中のはそういうことですよ。仏様っていうのがなんか上にいらっしゃってね、お前たちはしっかり頑張れよっていう、こういう仏教じゃないの。仏様は下にいらっしゃるんです。あの字もそうよ、いい字もそうよ。ナーモっていうのは阿弥陀仏、ナーモっていうことはこれはお救いください、お頼りいたします、拝む心、子供の心がナモです。任せよ、助けるぞという親の心が阿弥陀仏です。親の方が下になっとるでしょね。これは子供ですよ。ナモチコとはね、信じております、頼っております、どうぞ私の最後の頼りです、お頼みいたしますという。ナモチューのはね、一心奇妙チコと、一心っていうのはもう一筋に頼っておりますという、お助けくださいという子供の親を呼ぶ声、親を呼ぶ声がね、ナモね。阿弥陀仏ってのは大丈夫、何があっても最後は受け止めるぞ、学校でいじめがあろうが世の中で何があろうが私はお前の親だ、お前と一緒に人生を歩んでいくよ、私は私が親となる努力をし続けますよ、ね、これが親ですよ、阿弥陀仏ですよ。だからね、こんな歌があるんですよ。ナモアミダ仏、ナモアミダ仏、声は一つに味二つ、ナモアミダ仏というのはですね、声は一つに味二つ、親の呼ぶ声、この慕う声、ナモアミダ仏というたった六文字の仏様の名前の中にね、きれいに二つが入っとるて、親の呼ぶ声、私はお前を捨てないよ、どんな時もお前を守るよ、そしてね、ほら私たちの心の底になるわけ、落ちないように、どこまでもね、もう力がない、もう生きても何にもならん、 もう死んでもいいってね、沈んでいくね、これは私たちだけだとね、そこがないんですよ。存在にそこがないの、人間の心は。地面がないんです、人間の心には。だからズルズルズルって落ちていくんです。これが地獄に落ちるってことですよ。だからもっとね、昔より怖いんです、今の方が。昔はね、地獄に落ちるって言ったらね、赤鬼と青鬼がね、こうしてね、ね、あの金棒持ってね、こうしてするからね、怖かったからね、落ちたくなかったんよ。ところ現代の地獄はね、もっと怖いの。忍び寄ってくるから。俺なんか追ってもらんでも、もう仕事もしたし、会社勤めもしたし、もう子供も孫も育てたし、もう住んだごたっち、ね、まああとはもうよかごたっどんねえちゅうね、こうね、これがね、まあ悠々自適で、まあこれからまた人生もう一回やるぞちゅうね、そうなればいいんじゃけど、そうじゃなくてってなっていくときね、受け止めるものがないのよ。もうあるんだから。その心はですね、年金をやるからそれに悩んだとか、な介護保険があるかなとか、いくらその制度世の中の仕組みじゃね、受け止められないのよ。これいいですね。これはね、仏様しか受け止められんのよ。うん、仏様しか。もう福祉をどげんしようがね、老人ホームどんだけ作ってもですね、もうダメよ。うん、仏様って言うと何ですかって言ったらね、念仏。はいはい、あとはやってください。あのね、仏教中のね、行中のがあるんです。行なんでな、浄土真宗は修行はねえじゃろうがな、肉を食うな、魚を食うな、あ、座禅のせんか、滝に打たれんか、そういう行はないじゃないですか。いや、あるんです。あなたの五臓六腑のこの内臓を通って、あなたを通ってしか仏様は働けないの。何万だ何万だ、ご一緒に、何万だ何万だ何万だ何万だ、あなたを通してしかね、仏様を向こうに飾っておってもね、あなたを通らないとダメなので。難しくないよ、これ言ってること。水はどうです、あなたの中で行してますよ。お水、あなたの中を通っておしっこになってるじゃないですか。でなかったらお水はあなたを助けることはできんじゃないですか。食べ物、あなたを通ってあなたと一つになってるじゃないですか。そうでしょ。あなたを通らんものはどげもならんとですよ。私がね、あの今年の去年の5月でした。ある女性がですね、うちのお寺に8時半に見えたんですよ。おはようございます、中西さんの家族の方見えてますか、今日は命日で来たんですが、中西さんのところの命日なんです、私は親戚だから来たんですが、見えてますかって言われたから、いやまだ見えてませんよ、でも9時からのお経でしょ、あと30分あるからどうぞ上がってください、まあここで座ってお茶でも飲んでましょうよ。おばあちゃんとお嫁さんと私と3人で8時半に上がってね、お茶飲みよったんですよ。そしたらね、この女性がですね、住職さん、私はあの時は助けられました、ありがとうございましたっておっしゃるから、覚えがないの。何のことかなと思って、あ、そうでしたかって言ったらね、いや この今日来る中西さんの時の四十九日でしたって。親戚じゃから一緒にお寺に参ってね、座っちゃったって、ここにこの辺にね。そしたらね、住職さんが仏様ちゅうのはね、考えたらダメって、考えて分かる仏様じゃないって、水を飲んでごらんって、考えて飲むんじゃなかろうって、水が体の中で自動的に働くんでしょ、汗になったりおしっこになったりして働くんだから飲めばいいんでしょ、食べ物もそうでしょ、食べればいいんですよ、あとは働くんですよ、同じことよ。南無阿弥陀仏の念仏はね、働くんじゃから、あなたの中で。だからね、はいと思ってね、害はないから、いろんなね、副作用とか毒は入ってないからね、仏様がもう宝だけ入れてくださったのが南無阿弥陀仏だから、だからね、唱えたらね、夜寝るよ、寝れるよって言ったの私は。南無阿弥陀仏ってね、夜中にですね、布団かぶったままでいいからね、もうこうしてね、こうしてね、南無阿弥陀仏って、これでいいからね、もう仏壇に線香あげんでいいよって、もう寒いんだからね、それは朝しなさいって、朝しなさいって、もう夜はこうやって南無阿弥陀仏、これでいいんだからね。じゃあはい、今から稽古、うちのお寺は稽古するんですよ。お寺は稽古いいね、はい、布団かぶってごらんって本当よ、みんなに南無阿弥陀仏ってこう、なんかかしこまってこうせんねえかんと思ってるんですよ。だってこんなことして水飲みますかなあ、焼酎もこうやって飲むでしょ。だから南無阿弥陀仏もね、こうやってしてる、南無阿弥陀仏ってね、南無阿弥陀仏いいからってしてごらんって、ね、もう使い倒しにしなさいって、いいね、練習したらみんなに、はい、最初みんなね、しなさいってみんなね、こうやって南無阿弥陀仏、硬い硬い、またもっと力抜いてで、ね、南無阿弥陀仏したらね、したっちゅうんですよ。なぜかって、ね、寝れんでね、考え始めるんですって夜中に。それで寝れなくてね、1ヶ月も2ヶ月も寝れなかったって。そしてね、とうとう病院で睡眠薬もらった。焼酎が飲めない人やって、焼酎もって飲めないか、体が受け入れられんから睡眠薬もろたて、効かんって、効かないですよ本当に。気が立ってるんだから、もう神経がいろいろ考えてね、いるからね、そら寝れんとですよ。で、何したと思います？羊が1匹、羊、それをね、羊が323匹でやってる、ますます頭が冴えるわけやがな、ますます寝れんがな、あ、そげんしょったですよ、ちゃったんですよ。それが時そう言われたから、ああ、じゃあやってみようって。もう睡眠薬も飲んできかんてやから、もうこれでよか、やってみようって思ってね、しやったちゅうわけですよ、これ。その日の晩から、こうやって、南無阿弥陀仏。朝ね、気がついたら寝ちょったで。スコーンとね、この辺のモヤモヤが取れてね、爽やかに目が覚めたで。私は日からもう一日も欠かさず南無阿弥陀仏というようになりましたって言われたから、私はありがとうございますいや本当よ、ありがとうございます。いや、このね、この男が言うたことじゃないのよ、こんなつまらん人間が言うた話じゃなくて、これはね、私たちのこの阿弥陀様という永遠の仏様の本当の心底の願いなの。私は一人ぼっちで上から見下ろしてるのは嫌じゃで、あなたが苦しんでるんだったら、あなたの五臓六腑の中から声となって、あなたと一つになって、あなたの体温、この息には体温がありますがね、36度5分の体温がありますがね、 この体温と一つになってね、何万だ何万だぶて一つになってあなたを守りたいんじゃっていうのがね、仏様のね、これが本願ですよ。上から眺め下ろしてるのが本願じゃないよ。だからね、私お礼言ったの、ありがとうございます、真受けちゅうんです、真受けちゅう、あの疑いなく受け取ってくださって、私も住職としてね救われました、ありがとうございます。お経をあげた、帰るときちょっと待ちよって、初めて色紙を書いた、こんな下手くそな字やけど、これをもらってくれんですか、ナモアミダ仏、これを書いた、ナモアミダ仏、声は一つに味二つ、親の呼ぶ声、子の慕う声ね、判を打った、あげた、ね、思わずね、もうここでね、字が下手だとかね、原理とかね、恥ずかしい、心がなくなった、私も相手が素直なんだから私も素直になれたの、もう焦げなん下手な字やどんな字じゃなくて、この方が本当に素直に真受けね、もうそのまんま受け取ってくださったから、私も書いて、これどこでいいのか、じゃあ発注くださいよって言ったらね、だからね、何日かしてからね、トマトをこくもきゃった焦げなんトマトを思って、ど食べくださいって、いや本当なんだって。だからね、体を通すの、うん、体を通してもね、毒がないようにできてるんだから、気入苦毒大崩壊、苦毒の宝の海が何万ダブだからね、毒は一点も混じってないのが何万ダブだからね、安心して食べてくださいって、食べ物と一緒、これがお念仏です。だから私たちはね、はい終わります、どこにいるのかちことはですね、仏様のお慈悲のお念仏の上におるちわけですよ。そしたらね、落ちないんです、何万だ、だからなんかモヤモヤして、おらなんかなんか寂しくなったねとか、はあ、苦しいねって時はね、何万だ何万だ何万だ何万だってね唱えればいいんです。これが親心の上、まあ、例えて言うと赤ちゃんがお母さんの手に抱かれてるのと同じことね、こうやってするでしょ、お母さんがこうして寝かしてもらったんですよ、私たちはね、この心はみんな持ってるんですよ、親に抱かれたという心を持ってるんですよ、それがねお念仏なんです。